77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。FM 諫早ミカのフラワーシネマ、改めましてこんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。8月21日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。毎日暑いですよね。さて、まずはメッセージをいただいておりますのでご紹介したいと思います。ラジオネーム酒井さん、男性の方からいただきました。辻さんこんばんは。こんばんは。アプリをダウンロードしていましたが、なかなかタイミングが合わず、ようやく今日聞くことができました。日常が戻ったらまた長崎に行きたいと思っています、といただきました。ああ、アプリをダウンロードしてくださって、まあこの番組を聞いていただき、もすっごく嬉しいです。ありがとうございます。まあね、早く元のように県外へもこう聞きできるようになるといいですよね。まあそうなったらまたぜひ長崎にも来てくださいね。酒井さん、メッセージありがとうございました。そしてこれからもぜひラジオ聞いてくださいね。さて、今週も映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いくださいね。まず最初にご紹介する作品なんですが、皆さんこの映画覚えてらっしゃるでしょうか。まあ、1枚のレコードに秘められたたった一度の恋という日本劇場公開から20年の時を経て、再びあの感動がスクリーンに帰ってきます。映画海の上のピアニスト。物語ですが、豪華客船の中で置き去りにされた生後間もない赤ちゃんを黒人機関員が見つけるんですよね。まあ、その子は1900と新世紀の最初の年1900年にちなんで名前を付けられ、まあ、戦場の乗組員たちが愛情をたっぷりかけて育てていくんですよね。で、やがて大人になった彼はピアニストとして活躍していく中で、船内で出会った一人の少女に恋をします。まあ、少女が船から降りた後、1900は彼女に会うために人生で初めて船を降りることを決意するのですが、という物語です。まあ、今回この作品は 4K デジタル修復版とイタリア完全版という2パターンで再上映されるのですが、まあ、4K デジタル修復版はこれまで表現しきれなかった海の色や豪華客船の内部などを細かくこう色彩豊かに蘇らせ、イタリア完全版では公開当時イタリアでしか劇場公開されなかったものが今回日本初公開されることになって、インターナショナル版でカットされていた40分以上のシーンに加え、タイトルやクレジットロールもイタリア語で演出されるなど、まあ、上映時間170分という見応えのある作品になっています。まあ、今回私はイタリア完全版をこう鑑賞させていただいたんですけれども、まあ、時間が長くなった分、もう今までの感動にさらに感動をもらいましたよ。もう感動上乗せっていう感じですね。まあいつ見ても名作はやっぱり名作ですよね。まあ、しかもカットされたシーンが加わることによって物語に厚みを増して、より深さが増すんですよ。そしてBGM に流れるエンニオ・モリコーネさんの音楽がもう深く心に刻まれたし、まあ、名曲が彩る名作に170分間酔いしれました。まあ、この機会にぜひまたあの感動を味わってください。 映画海の上のピアニスト 4K デジタル修復版は8月21日から、イタリア完全版は9月4日から公開になります。まあ、今のところ長崎では公開が決まってないんですが、今後上映劇場が増える可能性もありますので、まあ、上映劇場など詳しい情報はホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。さて、ここからは最新作映画をご紹介していきます。まずは映画ブックスマート、卒業前夜のパーティーデビュー。高校卒業を目前にしたエイミーとモリー、この二人は親友で、自分たちは成績優秀な優等生だと自信満々で、そのことを誇りに思っていたんですが、いつも遊んでばかりいたはずのクラスメートもハイレベルな進路を進むことを知り、自分たちは勉強のために楽しいことを全部犠牲にしてきたのに、何やってたんだろうとこう思い、よし、ここでその犠牲にしてきた時間を取り戻そうと、こう2人は卒業パーティーへと繰り出すのですが、という青春コメディです。この映画ですね、リチャード・ジュエル・トロン・レガシーに出演していた女優オリビア・ワイルドの長編監督デビュー作なんですよね。そしてエイミーを演じたのはケイトリン・デバー、モリーをビーニー・フェルトスタインが演じているんですが、まあ、とにかくこの二人のノリが最高にいいんですよ。まあ、予告編にも、やばい、勉強しかしてねーとこう、大きく出てくるんですけれども、まあ、ハメを外して楽しもうとこう、この二人するんですけど、もうそれがなかなかうまくいかないんですよ。まあ、でも、なぜか、それが、こう、笑えてしまうし、もう二人をもうちょっと頑張れとこう、応援したくなる、こう、なんとも楽しい映画でした。エイミーとモリーにとっては、まあ、勉強とはまた違う、大切なことを学んでいくんですよ。まあ、気分がスッキリする、楽しい映画です。これ、本当に良かったです。映画、ブックスマート、卒業前夜のパーティーデビューは8月21日から全国順次公開。まあ、今のところ長崎ではこれ公開が決まっていませんが、今後また上映館がこう増えていく可能性もありますので、まあ、詳しくは公式ホームページをご覧ください。さて、夏休み真っ只中ですよね。ここで家族で楽しめる作品を2本ご紹介したいと思います。まずは映画ドラえもん、のび太の新恐竜。のび太が恐竜博の化石発掘体験で一つの化石を見つけて、これ絶対に恐竜の卵だとこう、ドラえもんの秘密道具タイムスフロ式で化石を元の状態に戻すと、そこから双子の恐竜が生まれるんですよ。まあ、この2匹にキューとミューという名前をつけて、のび太は愛情たっぷりに育てるんですが、やはりこの2匹がこの世界で生きていくには限界が来てしまうんですよね。まあ、そこでキューとミューを元の時代に返すことを決心したのび太は、ドラえもん、ジャイアン、スネオ、しずかちゃんとともに6600万年前へとキューとミューの仲間の恐竜を探す大冒険へ出発するという物語です。もうこのね、キューとミューがね、すごく可愛いんですよ。まあ、この2匹をのび太くんがもう親代わりになって育てることによって、まあのび太くんもこう自身もこう成長していくんですよね。まあ、あのドラえもん、やっぱりもう毎回毎回もうすごくいいですよね。まあ、こんなに感動させられ泣かされるっていう、こう子供だけじゃなく大人も見るべき作品ですよね。もうこれは、まあ、大人になってみると忘れていたこう大切さを改めて考えさせられますよね。今回もすごく素敵な作品でした。映画ドラえもん、のび太の新恐竜は東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽、他全国で公開中です。続いての作品は 映画2分の1の魔法。魔法に満ち溢れていた世界も今では科学の発達で便利な世の中になり、誰も魔法は使わなくなっていました。そんな魔法が消えかけた世界で、優しいお母さんと魔法オタクの兄バーリーと3人で暮らすこの物語の主人公イアンは、自分に自信が持てず何をやってもうまくいかないことばっかりなんですよね。まあ、そんなイアンの願いは、自分が生まれる前に亡くなってしまったお父さんに会うことなんですよ。そしてイアンは16歳の誕生日にお母さんから、イアンが16歳になったら2人に渡してほしいと、こうお父さんから託されたプレゼントを受け取り、早速バリと2人で開けてみると、そこには魔法の杖と死者を1日だけ蘇らせさせる呪文、そして呪文に使う補助アイテム不死鳥の石が入っていました。2人は早速お父さんを蘇らせようと呪文を唱えるんですが、もう大失敗してしまい、お父さんはなんと半分だけの足だけの姿で復活してしまいました。まあ、魔法の効力はわずか24時間、それまでにお父さんを完全に蘇らせないと永遠に会えなくなってしまう、さあ大変と、二人はお父さんを完全に蘇らせるために大冒険へと旅立つという物語です。イアンの恋を演じたのはスパイダーマンシリーズのトム・ホランド、そしてバーリーはジュラシックワールドシリーズのクリス・プラットが演じています。そしてこれ日本語吹き替え版もいいんですよ。吹き替え版のイアンは志尊淳さん、そしてバーリーは城田優さんが演じているんですが、ものこのお二人の声がキャラクターにぴったりなんですよね。もうこれぜひ日本語吹き替え版もご覧いただきたいと思います。まあ、これまでのディズニーピクサー作品を振り返ると、どの作品も最高の感動を与えてくれる最高のバディームービーだと思いませんか。まあ、例えばトイストーリーのウッディとバズ、モンスターズインクのサリーとマイクなど、こう笑って泣いて時には喧嘩しながらお互いを励まし合い、こう助け合っていく最高のパートナーっていいですよね。まあ、今回は血のつながった実の兄弟ですから、最高にして最強のバディなんですよ。まあ、意外なラストが待っている2人の大冒険、ぜひ劇場でお楽しみください。映画2分の1の魔法は8月21日から東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス、他全国で公開中です。そしてユナイテッドシネマ長崎、そして全国ユナイテッドシネマでは、家族が並んで一緒に鑑賞できる家族で団らんシネマというファミリー向けの上映会も実施されているということで、まあ、コロナ感染防止策を兼ねた新しい映画鑑賞スタイルとして、お子様連れでも安心して映画を楽しむことができるということですので、この夏ぜひドラえもん、そして2分の1の魔法、映画館でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここでメッセージをいただいておりますのでご紹介します。長崎市にお住まいのラジオネームドリカムさん、ミカさんこんばんは。こんばんは、いつも楽しくラジオを聞いています。暑いですがお仕事頑張ってください、私も元気でお仕事頑張ってますといただきました。ありがとうございます。もうほんと毎日暑い日が続きますが、お互いお仕事楽しみながら頑張りましょうね。ドリカムさん、いつもメッセージありがとうございます。ミカのフラワーシネマ、今日も楽しんでいただけましたか。そろそろエンディングが近づいてきました。今日のラストナンバーは映画ドラえもんのび太の新恐竜の主題歌、ミスターチルドレンでバースデーをお届けします。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。